小平ちょっと昔。明けましておめでとうございます。今年は小平の南を流れる玉川上水にちなんだちょっと昔のお話を紹介します。昔の玉川上水の様子。玉川上水ができる前は、この辺りは一面のすすき野原で、水が乏しく人が住めない場所だったんだって。玉川上水ができ、用水を引いて畑を作り、人々が生活できるようになっていったんだね。それからずっと玉川上水は流域の村々を潤し、江戸東京の町へ飲み水を送り続けてきたんだよ。昭和40年頃まで玉川上水の土手には桜の木しかなかったの。下草も短く刈り揃えてあって、日当たりが良くて気持ちがいい場所だったよ。土手は今より広くてよく歩いたけど、今みたいに柵がなかったので落ちないように注意したもんだよ。時には大きな蛇がとぐろを巻いて日向ぼっこをしていたね。青大将という蛇で毒はないんだけど、びっくりして思わず逃げ帰ったこともあったわね。今は上水の縁にたくさんの木が生い茂っていて、昔とは随分違うね。玉川上水のお花見。玉川上水といえば、昔は春のお花見が何より有名だったんだよ。上水ができて50年ほど後に、川崎平右衛門という代官が桜の苗木を1000本、村人に植えさせたのが玉川上水の桜の始まりだそうだよ。桜が植えられたのは小金井橋の上流と下流3キロメートルずつの計6キロメートルなんだよ。桜が成長すると江戸随一の花見の名所になったんだよ。桜の時期には近くの村々だけじゃなく江戸からも泊まりがけで花見客がやってきたそうだよ。明治16年には明治天皇が馬でお花見に来られたんだよ。小金井橋近くの海岸寺の前あたりで休まれたので、それを記念して植えられたのが行幸の松なんだって。小平の御幸町はこの行幸にちなんで名付けられたんだね。明治の中頃に中央線が引かれると、日帰りで東京からたくさんの人が来たんだって。昔は上水の土手にござを敷いて花見をしている人たちがたくさんいたよ。上水沿いの農家では自分の家の前に赤い布を敷いた縁台を並べ、花見客に料理や酒を出したもんだよ。小屋掛けをしたり、座敷を開けて上がれるようにしたりする家もあった。料理は農家が作るものだから、タケノコや芋の煮物、卵焼き、いなり寿司、のり巻きなどだったね。さくらんぼという甘いふ菓子や、造花で作られた桜の花のかんざしなんかも並んでたね。ぼた餅を作るのが上手なおばあさんが、ぼた餅と団子の店を出していたよ。どこの家でも入り口に大きな赤や紫ののれんをかけて、とっても綺麗だったよ。花見の時だけで1年分のお金が入った家もあったんだって。今では五日市街道の交通量が増えたりして、桜の木も随分弱ってしまい、昔みたいなお花見ができなくなってしまったけどね。玉川上水の通船。明治時代にほんの一時だけ、玉川上水に船が通ったことがあったんだよ。明治3年から5年までのたった2年間だけなんだけどね。船といっても上水の幅が狭いから公園の池にあるボートぐらいの大きさだったそうだよ。すれ違うのも大変で、上水を下る、東京に向かう日と登る、多摩に向かう日に分けられていたそうだよ。船には主に野菜や薪、炭、酒、織物などを乗せ、一日かけて上水を下って東京に運んだんだよ。 帰りはたまにない塩や塩魚を乗せて戻ってきた。流れに逆らうので、二人の人が船にロープをつけ、両岸から引いて、羽村まで歩いて行ったんだって。だから、帰りは三日もかかり、賃金は二倍取られたんだって。芝居や東京見物に行く人も乗ったそうだよ。玉川上水を船で下って、お屋敷に奉公に行った人がいたんだって。行儀作法やお裁縫を習えるので、この辺りの大きな農家や商家の娘が花嫁修行に行ったんだよ。江戸時代なら御殿女中、宮中、将軍家、大名などの奥向きに仕えた女中だけど、この時はもう明治時代になっていたから、どこかの大きなお屋敷に行ったんだろうね。通船は100艘もの船があって、とても賑わったんだって。だけど、船が通るとどうしても水が汚れてしまい、帰りの船を引くことで包みが崩れるので、2年ほどでなくなってしまったそうだよ。今でもところどころに、当時の船着き場の跡が残っているよ。玉おばあさんのお話はいかがでしたか？ではまたお会いしましょう。協力、小平民話の会。お問い合わせは秘書広報課です。